マタイによる福音書第24章15節から35節まで、この今日の箇所のテーマは闇の中における神の言葉の永遠性、闇の中における神の言葉の永遠性ということで、お話したいと思います。まずこの15節の直前にあること、ずっと書いてあったわけですね。24章の6節から戦争、あるいは飢饉や地震、それからキリスト者に対する迫害、偽預言者、裏切り合う、愛が冷える、そういうような非常な闇のようなただ中でも、御言葉、御国の福音、御国っていうのは神のご支配、以前から何度か言っていますが、国っていうのはこれ中国語の内容ですね。国という漢字は四角で囲われたところのこの古い形、この国というのは以前のものを簡略化するために書いたわけですが、国という、いわゆる古い字体は、本来の字体は、剣や矛という、その矛という字があるんですね。囲まれたところを武力で守ったところと、守る領域。そういうふうに、この目に見える領域という意味が中国語の国という言葉にもあるわけですが、これは中国語でも日本語でも書いてないので、ギリシャ語ではバシレイヤと、これはバシリウス、王という言葉からなっている。それでバシレイヤというのは王であること、王の力、王の権威、あるいは王の支配ですね。そういうことで、その支配、支配権が及ぶ領域をバシレイヤと。ですから御国、神のご支配、真実と愛、そして正義によるご支配に関するこの福音は、あらゆる民の証として全世界に伝えられている。このように偽預言者、あるいは愛が冷え御国に合うようになる、このような混乱は神様が何にもいない印ではないのかと。全くのこういう闇の勢力がどこまでもはびこるような戦争とか敵対するとか、またキリスト者が殺されたりですね、それでもこの御国の福音はあらゆるために証、証言として伝えられていると。この福音っていうのはここでわかりますように証でもあるんですね。これも当然です。最初の福音宣教は、弟子たちによる最初の宣教は、復活した使徒言行録の初めのところにありますが、イエスは復活したと、復活して今も働いておられると、その福音、そしてまたキリストが死んでくださったことで私たちは罪を贖われる、そういうことは神様の愛、神様の万能の力との証として伝えられていくわけです。福音も証であると。証というと、自分がこんなことをしましたとかいうふうな、自分がやったことの証、神を賛美するのでなくて自分を賛美するというふうなことに間違ってなる場合があります。でも本来は証というのは、こういう福音そのものが証であると、復活ということもですね、これは証をして、復活あるいは十字架で、罪を許してくださる、万人の罪を担って許してくださると、まあ、そういうことも福音であり、またキリストの愛の証なんですね。 で全世界に着々と述べられていくというわけです。ですから闇があるから神が働いてないのではなくて、そのようなこの世界の闇のただ中に神のご計画、神の福音は着々と進んでいく。でそういうようにこの24章とかですね、全体として非常にこの困難な時代がやってくると、大変なことになるということだけでなくて、神の大いなるご計画、喜ばしい訪れはあらゆる民の証として伝えられていくんだと、全世界に伝えられて、それから終わりだ、このように伝えるという仕事は世の終わりまで続くということ。さらに15節では、さまざまなこの困難なことが起こると、非常にこれは大変な困難だと。21節にあるように、世界の初めから今まで、ね、かつてないような、今後決してないような大きな苦難が来るんだ、神様がその期間を縮めてくれなければ誰一人救われるものないぐらいの困難が襲ってくると。けれどもそのような苦難があっても、やはり神の計画は背後で着々と進んでいて、その大きな混乱や愛が冷えたり戦争だとか飢饉、そのただ中で29節、太陽、月、星、こういうふうなもう決して動かない、絶対的に、動かないというか、あることは落ちることはないと、絶対的に落ちることはないと、これは目に見える神様だというぐらいに、この太陽、月、星の永遠性を深く受け止めていたわけですね、当時の人も。太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ちる。このように本来永遠と思われる目が見えるものですら、もうみんな壊れて崩れていくと。そのような絶望的とも言えるですね、みんなが壊れ破壊され、あるいは真実も愛もないように見える、その中で先のように福音は着々と伝えられ、さらに最大の出来事であるキリストが再びこのような形で来られると。太陽も月も星も全てのものが本来永久に変わらないと思うものですら、もこのように、全体的に壊れてしまう、そのような絶望的なように見えるところでキリストが現れると。大きなラッパの音を合図に、今30節31節ですね、天の果てから果てまで、向こうの天のその下、こちらの天、あるいはあずたか反対側の方の天、天の果てから果てまでっていうのは、その地上の人が遥かな遠いところ、そこから、それはその天の下にある、またこの辺りも、また遥かに遠いところも、みんな天の果てから果てまでというのは、実際に天に住んでいる人たちのことではなくて、その遠い天のその下で住んでいる人、こちらの天のその下で住んでいる人と、そういう意味で天の果てから果てまで、天の果てから果てに至るその地域ですね、その天の下のその地域という意味で言っているわけです。その四方から選ばれた人を呼び集めると、こんなふうに、こんな世の終わりにあってもキリストは信じる人を呼び集めると。一番最初の福音書の最初に呼び集められた人たちは、ペトロ、ヨハネ、ヤコブといった漁師たちだったんですね。で、そのようなことは今もずっと続いてきたんですね。選ばれた人たちを四方から集める、今も絶えず、天の果てから果てまで人の子なるキリスト、復活のキリストによって選ばれた人たちを絶えず集める、これはこの世の終わりの時に書かれてあります。世の終わりの時のこととして書かれてありますが、 一方ではこのようなことですね。絶えず天の果てから果て、その天の果ての下の地域、こちらの方の天の果ての下の地域、どんな遠いところであっても、どんなところであっても選ばれた人たちを呼びかけて呼び集める。私たちキリスト者もある意味でこの天の果てから果てに、その一角におったわけですね、全世界の。だけどイエス様、キリストによって、呼び集められたということになるわけです。人の子、大きなラッパの音を合図に天使たちを遣わすんだと。天から果てから、果てから果てまでと。このような太陽は月や星という永遠的なものすらも動かされ、空から落ちるような大混乱と見えるその中に、神の、いわば断固たる計画というものが進んでいくと。そのようないかなることが起こっても、神のご計画、神の愛による呼びかけっていうのは全く変わらない、びくともしない。その非常に対照的ですね。29節、太陽も星も月もみんな落ちる。どんな強固なものでも、永遠的なものであってもみんな壊れ、暗くなり落ちていくのに。でも人の子なるキリストはいかなることがあっても落ちたり暗くなったりしなかったと。ですね。キリストはこういうふうに永遠の光を帯びて、そしてラッパ、天の雲、雲にあって雲に乗ってたりもする。雲のうちにあってというふうになっている印象もあります。ラッパの身を合図に使わすんだと。選ばれた民を呼び集める。ですね、この、対称性、真っ暗闇の大混乱のように見えるただ中に、キリストの再臨、再びこのように呼び集めつつ現れるんだと。でもこの三十節の、すべての民族は悲しむ。悲しみの中から大いなる力と栄光を帯びて天の雲に乗ってみると。嬉しいのでなかったのかと。ありますが、これは悔い改めようとしなかったあらゆる民族。それがですね、大いなる力を持ってくるのを見たら、自分は裁かれてしまうと。という、大きな、いわばラッパの音が聞こえてきたということですね。で、この悲しむ、神様の絶対の正義っていうものを思ったときに、信仰を持たなかったら、その不正なこと、正しくないこと、悪いこと、言うべきでないこと、その数々のことを言っても裁きは何もないと、と思う人も多いわけですね。けれども、そのように何もひどいことを言ってもやっても何も悪いこと起こらんぞ、というような心がすでに神様の平安を全く知らない。そういう意味では、人間として生まれながら最も良いものを全く味わえないという裁きを受けるわけです。で、この全ての民族は悲しみ、その本当に神様の愛を信じない人がたくさんおるわけです。たくさん神様の愛を信じない人はたくさんおって、そういう人たちだからこそ、最終的な正義による、絶対的な神の正義による殺意、この裁きというものがあると知らされると、非常にこのように自分の悲劇を持って悲しむと。これは、イエス様が来られるということ、最大の喜びとするクリスト者とちょうど正反対になるわけですね。それから、このことは最後に、こうした様々な 出来事というものを前兆として考えて、人の子はキリストが、いわば再臨のキリストが特地に近づいていると悟れと。三条節子でも重要なことですので、単にはっきりではないんですね。アーメン、真実を言うと。I tell you the truth と。これらのことが起こるまでは滅びない。こんなことみんな起こってから滅びるんだと。で、天地を滅びる。これは二十九節って言ってるように、太陽が暗くなり、月は光も放たず、星も天から落ちる。揺れ動かされると。そのように、永遠と思われる宇宙のものですらも滅びていく、過ぎ去っていく。けれども、いかなることが起ころうとも、闇の力がどれほど激しくなろうとも、神の言葉は決して滅びないと、過ぎ去ることはないと。これは本当にどんな戦争が起ころうが、飢饉が起ころうが、迫害が起ころうが、それも非常に深い神様のご計画のうちにあるというんですね。で、そういうこと起こるから神などいないじゃなくて、そういったことも神のいわば許可された世界の中であると。それら最終的に全て、滅びていくと、過ぎ去っていくと。この地上ものは確かに、ここで太陽ですらも月すらも星すらもこのように、壊れていく。これも実際科学的に言っても、何十億年、百億年とかいった非常に長い時間を考えると、確実に確かに暗く光を放たず、夜は空から落ちるということが成り立っておるわけです。けども一方では、こういう我々の世界の最も強固なもの、動かないもの、そんなものですらも壊れる。でもそれで万事が壊れるのであって、神の言葉、神のご計画、その言葉を発す、元にある神の愛は変わらないと。だから、新聞を見ても、あるいはテレビの数々の、そういった今の日本と韓国の関係の、なども、まるで展望がつかないし、どんどんとその辺の武力の整備を、多額の金を使ってやっていったら、その果てはどうなるのかと。これはもう誰もわからない。韓国が大変、日本の反発とかも覚悟で、そのように特別な措置を取ったと。そういうことで、今後どうなるか誰もわからないんですね。ああいうことまでですね、それとは政府の関係者も誰も思ってなかったと。で、そういうふうに人間がどんなに頭のいい、あるいはそんなことばっかり考えてる連中ですね。毎日毎日そういうふうな専門家のようにですね、中国や韓国、そして日本、アメリカの関係などを考えたり話したり、研究して本で調べたりと。そんな人でも今回の韓国の態度は全く読み取れなかった。この世の現実っていうのはどんなに学問をしようが、経験を積もうがですね、知識を蓄えようが、そんなもの全然役に立たないほどの無限の変化を持っているわけですね。そういうふうに変わらないものが突然落ちると。変わる、起こるべき。でもどんなことがあっても、このような世の次第に悪くなっていくような暗黒であっても、神は依然として存在して、そのご計画を着々として進める。それはまた言い換えれば、どんなことがあってもその神の言葉によって動いているのである。神の言葉は決して滅びない。ということです。で、こういう神の言葉の永遠性っていうものは、すでにですね、遥かな昔から言われているわけです。それは、イザヤ書の40章の7節、8節にもあります。イザヤ書40章の7、8。聞いてってもらったらいいかと思います。で、時間がある方は開いてみられてもいいですけれども、イザヤ書40章の7、8。草は枯れ、花はしもうと。これは主の息、風が吹きつけたのだと。この民は草のようなものだと。草は枯れ、花はしもうと。 こういうふうにですね、どんなものでもみんな草のようにすぐに滅びている。これは4月から10月までほとんど全くといって雨降らない、徹底した乾燥地帯になってほとんどみんな草は枯れていくですね。このパレスチナでは、イスラエル人が住んでいるこのところ、では日本ではとても考えられんような状況になるということですね。半年近くもう全然雨降らない、ですから草は枯れて、どんなに生き生きと雨が降るとき、冬季の間ですね、冬の時期は雨が降るわけですが、背が高くなって花が咲いて元気であっても、熱風、その雨季が終わる頃には南から砂漠を越えた暑いですね、熱風が吹いてくると、そしたらみんなが花は枯れて枯れ草のようになってしまう。それと同じように人間も、神様を信じている人間も本当に脆いと、この民は草に等しいと、でもそんな草に等しい、次々と枯れてしぼんでいくようなものであっても、神の言葉は永遠に立つ、永遠に滅びないですね。こういうふうに、この世界のものはどんなに麗しいものであっても、みんなこのように枯れていくと、だけどそういうようなただ他に枯れないもの、永遠にあるというものが、このようにはるかに古い時代からですね、はっきりと啓示によって知らされていた人たちがおったわけですね。残念なことに日本においては今なお圧倒的多数の人が、そういう本当の神様、いかなる闇があっても前進していく神の言葉、神の力、その神の言葉の証、そういうようなものを全く関係のない、昔のたくさんの人を残虐な殺し方で殺した秀吉やら信長のような人が神と祀られたり、全くこの神話上の人物が神々としてたくさん神社の、まあ、あるいは神社の拝む対象になっている、そういうように日本では残念なことに全くそのように、いかなることがあっても永遠に変わることのない神の言葉という観念が全くということはない、とても